ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日も11月のお便りテーマ、幸せなエピソードをたくさんご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目のお便りご紹介します。ラジオネーム、アイラブフルーツパーラーさん。幸せを感じるとき、やっぱり美味しいものを食べた時じゃないでしょうか。疲れていても少々落ち込んでいても、美味しいものを食べるとやっぱりテンションが上がるし元気が出ます。特に私はフルーツが大好きなので、フルーツビュッフェは最高です。この話をすると、フルーツの食べ放題に何千円も払うの？と驚かれることも多いですが、高級フルーツ店のフルーツビュッフェを侮るなかれが辛う。フルーツ一つ買うのに何千円もするようなとびきり美味しい高級フルーツを何種類も好きなだけ食べられるんですよ。これ以上に贅沢なことはありません。コロナの影響もあって、ビュッフェはしばらくお休みになってしまっているお店も多いので、再開したら絶対にまた食べに行きます。ももさんはこの気持ちわかりますか？アイラブフルーツパーラーさん、お便りありがとうございます。11月は幸せを感じるとき、このテーマで皆さんからお便りを送ってきていただいています。美味しいものを食べたときが幸せ、ものすごくわかります。本当にシンプルにそうですよね。これ別に高級なものとか値段の安いものとかそんなことも関係なく、美味しいなって思った瞬間って絶対みんな幸せになる、そんな時じゃないかなって思いますが、すごく気持ちわかりますが、その中でもアイラブフルーツパーラーさんは、フルーツ、美味しいフルーツを食べた時が幸せということで、このフルーツビュッフェ、確かにね、高級フルーツ店が結構やっているカフェとかレストランみたいなところでフルーツビュッフェやっていたりするんですけど、ちょっとお値段を見てもオーバー5000円ぐらいのフルーツビュッフェも結構あったりして、確かにそれだけ聞くと、だってフルーツ食べるだけでしょ、それでね、5000円も6000円も払うなんてちょっと高くないって思ってしまうかもしれないんですが、でもそのお店に行ってみて、実際にその、買って帰る方の売り場にね、行ってみると、メロン1個で1万円以上とか、まあ、メロンは高級っていうのは知ってるけれども、といってもそうじゃないフルーツも、普通に何千円以上するようなフルーツがたくさん並んでいるんですよね。で、そういった普段なかなかこう手が届かないようなフルーツが、フルーツビュッフェに行くと、一種類じゃなくて何種類も好きなだけ食べられるって思うと、本当に5000円以上払っても食べる価値があるんじゃないかなって私も思ってしまいます。といってもフルーツだけのビュッフェってね、まだ行ったことがなくて、スイーツビュッフェの中に美味しいフルーツがあるとか、それかいろんなお料理のビュッフェの中にデザートコーナーにフルーツとかスイーツがあるとかっていうのしか食べたことがないから、フルーツだけのビュッフェがどういう感じなのかっていうのはすごく興味があります。美味しいですもんね。元気出ますし、体にもいいし、いやいいですね。そう、フルーツと限らずね、ビュッフェとかバイキングみたいなものもコロナ禍ではね、ちょっと心配な部分もあって、結構お休みしているようなところ多かったんじゃないかと思うんですが、少しずつ対策をして再開しているお店も多いみたいです。ホテルのランチビュッフェとかディナービュッフェとかもいいですよね。行きたいですよね。 美味しいものを食べると元気が出るっていうのは本当にみんなに共通していることだと思いますし、さらにもうちょっとプラスすると、誰とどんな風に食べるかっていうのも大きかったりしますよね。美味しいものを一人で食べても幸せだけど、同じ美味しいものを大好きな家族だったり、お友達だったり、恋人だったり、やっぱり誰かと一緒に美味しいねって言いながら食べる時間っていうのは、またその美味しさ度もアップするし、幸せ度もアップするんじゃないかなって思います。またその時の気持ちにもよりますね。なんか最近のねお便りの中でも、こう頑張ってお仕事を終えた後とか、何か一生懸命学校のテストが終わった後とか、何か終わってやったっていう気持ちの時に食べる食事だったり、スイーツだったり、またお酒だったりっていうのは最高だよねなんて話をねしましたけれども、そういうこう条件も整って、自分の中のコンディションとか気持ちもすごくいい状態で食べる美味しいものは、さらに幸せを感じるなって思います。誰かと一緒にこう会って美味しいものを食べたりするっていうこと、今までちょっと控えてきていたけれども、この今の時期はね、ちょっとずつそういうこともできるのかななんて感じている時期なので、ぜひ皆さんも会いたかった人と一緒にね、何か美味しいものを食べて幸せな気持ちを今存分に味わえたらいいななんて思います。アイラブフルーツパーラーさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、もの消しゴムさん。桃さん、こんばんは。初めてお便りしました。今月のテーマ、幸せを感じる時ということで、私の幸せを感じる時は、猫がお布団に潜ってきてくれた時です。一昨年、我が家に保護猫兄弟2匹がやってきました。キジトラで見た目もそっくりですが、お兄ちゃんはずんだ、妹はおはぎと命名。はい、お餅好きな飼い主なのです。かっこ笑う。先日我が家に来て丸2年が経ちましたが、夜11時頃と明け方4時頃に必ず運動会が始まります。小さい頃はそうでもなかったのですが、体も大きくなると結構な騒音になるので、ご近所さんに迷惑がかからないかとヒヤヒヤする時もあります。夜は別々の部屋で寝ていますが、明け方4時頃に必ず、開けて、にゃーお、とドアをガリガリ爪で叩くので、ドアを開けてあげると、そこから運動会スタート。部屋を2、3周走り回った後はおとなしくなりますが、その後も部屋をうろちょろと歩き回ったりしています。気が済むと、おはぎは低めのタンスの上に置いてある猫用ベッドが定位置で、あんまり一緒には寝てくれないのですが、ずんだは私の足元あたりでいつも寝ています。そして7時の起きる時間くらいに必ずずんだがお布団に潜り込んできます。おーい、もう起きる時間だよと思いつつ、束の間の幸せをかみしめ、 名残惜しく7時15分に起きるといった日が続いています。もっと寒くなればお布団に潜る時間も長くなるのかなと期待をしながら、寒い冬は嫌いですが冬の夜が今から楽しみです。物消しゴムさん、お便りありがとうございます。かわいいですね。ずんだとおはぎですってねえ、なんか呼ぶだけでほっこりしますね。よくね、スイーツの名前をワンちゃんとか猫ちゃんにつけるっていう方多いなって聞きますけれども、でもなんかココアとかバニラとかそういうちょっとこう洋風な名前の子の方が多いのかなと思いきや、ずんだとおはぎ、すっごくお餅が食べたくなりますねいや、いいですね。でもこの夜11時頃と朝の4時頃に運動会をするっていうのは大変ですね。飼い主さんは慣れちゃうのかな。でも毎朝だって、まあ、11時頃、まあ、早く寝る方は11時頃でも辛いかもしれないけど、私の生活を想像すると、まあ、11時頃起きてるからいいんだけれども、朝の4時頃なんて一番寝ていたい時間で、その時間にわーっと部屋の中を走り回ってるわけでしょ。絶対に起こされちゃいますよね。いやー、猫ちゃんの習性なんでしょうかね。またそう、ね、マンションとかに住んでらっしゃる方は確かにちょっと気になっちゃいますもんね。他の部屋の方がうるさいって思ったらどうしようってね、気になっちゃうとそれでまたほらやめなさいとかっていうので余計に目が覚めちゃったりしそうですもんね。まあでも可愛い、一緒にお布団に入ってくるんですね。ただ15分間だけ朝の7時頃に入ってきて、7時15分には物消しゴムさん起きなきゃいけない。もうちょっと長く一緒にいたいですよね。私のね、飼ってたワンちゃんは基本的にはね違う場所で寝てたんですけれども、でも時々そうお部屋に一緒に入って寝ていいよみたいにしていた時があって、そういう時はね、そうでもね、お布団の中に入ってきてくれない子で、私のお布団の上で足元らへんでお布団の上に丸まって寝てるっていうことがあって、それでもなんか同じ部屋に寝てるっていうことが幸せだなって感じていたなって子供心にね思うんですけど、ただそう、中にせっかくなら入ってきてくれたら二人ともあったかいのにって思うんだけど、暑いのかな犬はね、これね中に入ってこないんですよ。で、そう、10キロ以上、10キロちょっとぐらいあったのかな、そこそこな重さで布団の上にデーンと寝ているので、寝返り落ちたいものだけど起こしちゃかわいそうかなとかって思ってちょっと我慢したりするから重くて結構ちょっと向き変えたいのに、私が向きを変えるとこう布団が引っ張られちゃうけど、でもその上にこうずしっと重しのように乗っているからうまく寝返りもできなかったり布団が動かなかったりとかして、せっかくなら中入っておいでよって言ってこう中に入れたりするんだけれども、でもね出て行っちゃうんです。で必ず布団の上に寝ていた記憶がありますね。入ってくれたらね一緒に暖かくて冬とか気持ちいいのになーなんて思いながら、でも毛が長いワンちゃんだったので、まあちょうど良かったのかもしれないですね。お部屋の中の温度で布団の上のこうちょっと暖かさが良かったのかもなーって思います。そう、でもこう寒い季節の誰かと一緒に、動物でもそうですし人でもそうですし、誰かと一緒にそのぬくもりで寝る時間のこう幸せな感じっていうのはすごくよくわかりますよね。今もそう、私も子供たちがピタッとくっついていつもね寝ていたりするので、寝た後はねみんなそれぞれ寝返りを打っていなくなっちゃったりとかするんだけれども、寝つく時だけは絶対みんな二人ともすぐ横にくっついて寝てるので、ものすごい狭いんですけどだけどでもやっぱりこう横にこうぬくもりを感じたりとか、時折寝返りを打ってきてこう足がドーンときたりとか腕がボーンとほっぺにぶつかってきたりとか、少々痛い思いをしながらも、あ、なんかあったかくて、あ、ここに二人いるな、元気に今日も一日過ごしてすやすや寝ているなっていうのを感じながら寝かしつけしてる時間っていうのはやっぱり幸せだったりします。まあほんの短い時間ですけどね、みんなが寝ちゃったらそれぞれの場所にまた転がってちゃったりするので、でも毎晩寝かしつけするときはやっぱり一緒に寝てる時間が幸せだなって思います。 どうなんでしょうね。冬になって寒くなってくるとちょっとずつこう布団に入ってくれる時間が早くなってきて、長い時間一緒に寝られるといいですね。またどうなったか教えてください。もの消しゴムさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームぐっちゃんさん、ももさんこんばんは。僕が幸せを感じるときはいろいろあって、例えばお客様に笑顔をもらえるとき、接しているとき、ボランティア活動させてもらっていて喜んでもらえるときです。ぐっちゃんいつもありがとうございます。たくさん書き込みしてくださって嬉しいです。ありがとうございます。このね、お便りの内容を読んでいて、ちょうど先週とかだったかな、同じような話が出てきましたよね。お仕事をしている中で幸せを感じるときはどんなときっていう話で、やっぱりお客様に感謝されたときとか喜んでもらえたときっていう話ね、しましたけれども、同じですよね。お客様に笑顔をもらえるとき、お客様と接しているとき、やっぱり誰かとこう関わっている中で相手の人が喜んでくれたり、それから笑顔になってくれるってことはね、それだけ喜んでくれたり役に立てたかなっていう時だったりするじゃないですか。そういう時が何よりも幸せっていうのは本当その通りだなって思います。そしてお仕事だけじゃなくて、ボランティア活動させてもらっていて喜んでもらえる時とも書いてありましたが、ぐっちゃんがライブにいらしてくださる時に、いつもボランティア活動を続けていてってお話を私も直接聞かせていただいているんですけれども、長い間ずっとボランティア活動を続けてこられていて、本当に素晴らしいことだなっていつも思っていて、長く続けるってすごく大変なことだと思うんです。難しい時もあると思うんです。でもそれでもずっと続けてこられていることで、きっとね、助けてもらっている皆さんも、あ、またぐっちゃんが来てくれた、またボランティアしてくれてるって、やっぱり何度も顔合わせるだけで、あ、またこの人が来てくれたなって嬉しい気持ちになることって絶対あると思いますし、みんなに喜んでもらえてそれを幸せに感じられるっていうのはすごいことですよね。素晴らしいことだなっていつもお話を聞いていて尊敬する思いです。お仕事もそう、ボランティア活動もそう、やっぱり誰かに必要とされて、誰かの役に立てて、それによって喜んでもらえたり感謝されたりっていうのが、本当にこう人と関わる中で一番幸せを感じられる瞬間だなっていうことを私も日々感じます。いろんな仕事をしている中で、いや多分仕事をしている中、多分ほとんどですよね、まあ、職種によって直接お客様と関わらない職種もあるかもしれないから、面と向かってお礼を言われる機会が、私の仕事は少ないんだよな、感じられることが少ないんだよなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりお仕事をするって誰かのために役立っていたり、誰かの暮らしを良くしていたりとか、そういうものにつながっていくんじゃないかと思うので、本当そこが一番の幸せなポイントなのかもしれないですよね。そう、人と関わる中でのね、幸せっていう話からちょっとね、話が広がっちゃうんだけれども、会うだけで幸せな気持ちになる人っていませんか？この人と会うだけでなんか元気をもらえるなとかっていう人、私の周りにもねいるんですけれども、そういう人たちに共通するなって思うこととして、会えた瞬間にって笑顔になってくれる人、私そういう人が大好きで、こう挨拶あえてね、おはようとかこんにちはとか挨拶をするときにパッて笑顔が出せるってすっごく素敵なことだなと思っていて、この自分と会った時に笑顔をくれると、やっぱりそれって、あ、私が嫌われてるんではないな、私のこと好きだと思ってくれてるんだなって人って思うと思うんですよ。で、それってすごく幸せなことで、相手から好かれているんだなって感じるだけで、 安心したりとかってしますよね。
そう、だからそれってすごくいいことだなって思って、私もそういう人が何人かいてね、やっぱり元気をもらえる、何かしてもらうとかじゃなくて、顔を見るだけでなんか元気が出る、この人と会うと嬉しくなるみたいな人がたくさんいたりして、だから逆に言うと私もそういう人になりたいなっていつも思っていて、
誰かと会った時に、知ってる人と会った時にパッて笑顔になれると、相手にとってもそのなんて言うんだろう、こういい気持ちにさせたいから笑顔を無理やり作るのよではなくて、やっぱり知ってる人と会えたら嬉しかったりするじゃないですか。それで出てくる自然な笑顔って相手のことも幸せにするし、自分が笑顔で挨拶すると相手もつられて笑顔になることってあるじゃないですか。笑顔ってね、こう映ったりするから、でそれによって自分のところにも相手の笑顔がこう返ってくるとまた幸せになったりするから、そうだからその会った瞬間にやっぱりお互いに幸せな気持ちになれるってすごく素敵なことだと思うので、できるだけどんな精神状態でもちょっとオーバーかもしれないけど、ほらほら、だってさ、なんかその時によって気持ちはちょっと違ったりするじゃない？ちょっと落ち込んでる時もあったりとか、実は前に何かあってちょっぴりイライラしてたりとか、なんかそういうこといろいろあるじゃないですか、みんなそれぞれ。でもそれでも変わらずに、誰かと会った時にパッと、あ、この人に会えて嬉しいなってスッと笑顔が出たりするような、そういう人でいたいなって思ってるんですよね。なんか伝わるかなそう、やっぱり会うだけで元気をもらえたり、この人に会うと嬉しいな、なんか幸せになれるなって思う人でありたいなって思うし、私も人からそういう気持ちをたくさんもらっているなって思ったりします。まあ、話がちょっとね広がってしまいましたけれども、やっぱり誰かと関わる中で幸せを感じられるって一番嬉しいことだなと思います。ぐっちゃんさん、お便りありがとうございます。11月のお便りテーマ、幸せを感じるとき、日常の中のほんの些細な幸せでも、人生における大きな幸せでも、皆さんのハッピーをたくさん聞かせてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が、 I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星
なってゆく君の後ろ姿、二度と戻らないことは分かっているのに、もう少しここで見送っていたい。 I can see your smile
藤谷ももでトレイスオブラブでした。
藤谷ももの桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ライブラリ
ー。このコーナーでは今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。なんと今日はですね、相模の風ザ・メオトのお二人から音声メッセージをいただいたんです。嬉しいです、ありがとうございます。お二人とはライブとかラジオで何度もご一緒させていただいていまして、音楽活動をしながら東北を応援していこうということで、ずっとこういった活動を続けてこられたんです。なんとね、今回は福島のアイスまんじゅうとコラボレーションした CD を発売されたということで、気になりますよね。アイスまんじゅうもかなり気になります。それでは皆さん、相模の風ザ・メオトのお二人のメッセージをどうぞお聞きください。
ももさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりでございます。おともさん、
妻もそう、
相模の風ザ・メオトでございます。
うるさい奴らがやってきたよ。
相変わらず想像しいですよね、
はい、
本当にね、まあね、いろいろ、ありましたけれども、ももさんはお元気にお過ごしでしたでしょうか。
ねえ、おうち時間も増えて
ね、
私たちは何をしてたのかしら。
いやー、まずね、作曲、
うん、いいですね。
あとね、音楽をしこたま聞いた。
あー、やっぱりいっぱい聴ける時間って ね貴重ですからね。
必要ですよね。やっぱりね、音楽にその感動する心っていうやつをね、うん、取り戻しましたよ。
そうですね。で、曲を作ってレコーディングもしてましたね、う
ん、レコーディングがね、またね、楽しいんですよ。
楽しいんですよ
ね。
え、
まあ、そんなね、レコーディングということで言えばですね、
はい、
まあ、おかげさまで、
はい、
まあ、僕らね、東北を応援する活動もずっとやっておりますけれども、
はい、
その東北のとある会社とご縁が、できまして、なんとアイスまんじゅうをテーマにした CD を作りました、うん、
アイスまんじゅうの歌
ですよ。で、しかもですね、今回5曲入りの CD なんですけど、
はい、
まあ、ミニアルバムぐらいのね、感じなんですけど、はい、その5曲全部がアイスまんじゅう関連の歌でしてですね。
そうなんです。実はね、福島県の南相馬にあります、
はい、
松永牛乳さんというね、
はい、
牛乳屋さんがアイスまんじゅうを作っておりまして、
はい、
それが美味しいんですよ、アイスまんじゅ
う。もうね、僕ら普通にアイスまんじゅうファンだったからね。
そう、大好きすぎて歌を5曲も作っちゃった。
え、そしたらですね、向こうの社長さんも喜んでくださって、
はい、
じゃあ5曲まとめて CD 作りましょうかと
作っちゃいました。
アイスまんじゅうがコンセプトのアルバムなんですよ。
いやね、とっても楽しい歌もあり、
はい、
ノリノリな歌もあり、
あり、
ちょっと切ない歌もあり。
そうですね、
そうですね。
ということで、今日はその中から1曲紹介させてください。
はい、相模の風だめ音でふるさとへ帰ろう。
以上、桃缶ライブラリーのコーナーでした。続けてお便りをご紹介していきます。ラジオネーム、釣り吉四平さん。ももさん、釣り吉四平です。今回行った友人たちと4人の伊豆釣り旅行の続きをお伝えしますね。 予定の場所に入れず苦労しましたが、なんとか違うポイントでメジナなどを何匹か釣り、夜は部屋で刺身を手作り、みんなで楽しい宴会をしました。やはり自分たちで釣り上げた魚での宴会は特別な気分があります。船の免許もみんな感心して聞いてくれて気分が良かったです。みんなも免許を取るぞとさらに盛り上がりました。学科も実地も頑張れば誰でも合格するよと説明しましたが、私の半分泣きが出たことはもちろん内緒です。かっこ笑う。次の日は天気も良く、レンタカーで西伊豆の松崎までドライブ、港の堤防で釣りました。ここは足場も良く、車を止めたすぐ前で釣りができます。そばに公園があり、綺麗なトイレもあります。これって釣りには大切なことなんです。コンビニでおにぎりやお茶を買ったので、お昼を食べながら釣り時間を存分に楽しめました。ここはクロダイの釣れる場所らしく、地元のおじさん風の人たちが何匹か釣り上げていました。残念ながら私たちはクロダイの仕掛けを持っておらず、次回には挑戦しようねとみんなで話しました。港の堤防ではアジ、イワシ、メジナなどいろいろな魚をたくさん釣り上げました。3時間ほど楽しんで車で移動、今度は弓ヶ浜の防波堤で2時間ぐらい釣りました。ここは外れがなく、いつもよく釣れる一級ポイントです。メジナ中心の釣りなんですが、大きなスズキの影も見えて、仕掛けをいろいろ試しましたが、残念ながらスズキの当たりは一度も出ませんでした。暗くなるまでみんなで頑張りました。ホテルに帰っても釣りの興奮が冷めず、あの当たりはすごかったとか、逃がした魚は大きかったと、定番の話で夜遅くまで釣り談義。次の日は帰る日でしたので、電車の時間で12時までしか釣りができず、朝早く柿崎の先にあるポイントに入りました。この日もよく釣れましたが、釣れた魚は全てリリースです。帰る日に限って大きな魚もかかり、なんとも切ないですね。またみんなで来ようねと釣り場を後にしました。今回も仲のいい友達で楽しい釣りを堪能しましたので大満足でした。年内は寒くなるので、もう一度くらい来られるかどうかですが、その時はまたご報告します。ではももさんも元気に頑張ってくださいね。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。うわー、今回は楽しい釣り旅行になったみたいでよかったですね。いっぱい釣れたんですね。釣りは自然相手なので、今回みたいにたくさん釣れる時もあれば、なかなか釣れなかったなんていう時もありますよね。今までもそういったレポートたくさん送ってきていただきましたが、釣り吉四平さんのお便りを読んでいると、本当に一緒に釣りに行ったような気分が味わえます。ももかんリスナーの皆さんの中にも釣りがお好きっていう方もきっといらっしゃるんじゃないかと思います。こういうお便りを聞いてるとね、うわー釣り行きたいなーとかって思っちゃう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いろんなお魚の名前が出てきました。また同じ場所で釣りをするにしても、仕掛けによって釣れるお魚が変わったりとか、ある意味作戦を練らないと狙ったお魚は釣れないとかっていうのを思うとね、すごく面白いなーって、釣りって深いんだろうなーって思います。さらに釣りってその時、釣っている時の楽しみもあり、釣れたお魚を夜食べる楽しみもあり、楽しい仲間たちと一緒に行っていると、今日の釣りはああだったね、こうだったね、ここは良かったな、ここはもっと改善した方がいいかなとかって、そんな一日を振り返った話をしながら飲むお酒っていうのもまた楽しいんだろうなーなんて思います。そういう気の合う仲間たちと一緒に趣味を楽しめるっていうのもまた幸せなことですよね。釣り吉四平さん、また次回の釣りレポートも楽しみにしています。お便り送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介します。ラジオネームローゼさん。ももさんこんばんは。うちの小さなお庭の話です。春から夏と様々な花たちが元気にうちのお庭を彩ってくれていましたが、寒くなってくると少しずつお庭の様子も変化し、ちょっぴり寂しく見えるようになってしまいました。なので先週末園芸店に行き、また新たに冬用のお花の苗をいっぱい買ってきました。シクラメンやパンジーなど寒さに強く冬も元気に咲いてくれるお花を選びました。うちには子供もペットもいないので、お花があるだけで生きている存在を感じられて、やっぱり癒されます。私にとっては植物と触れ合っている時間が幸せなひとときです。ローゼさん、お便りありがとうございます。そうですか、新しい苗をいっぱい買ってきて。シクラメンとかパンジーって、そう、冬の時期にすごく強いお花なんですよね。で、比較的こう、なんだろう、お花によっても育てるのが難しいお花もあったりするんですが、丈夫で、ある意味放っておいても、どんどんどんどんお花を咲かせてくれるような、そんなイメージがありますね。私もガーデニングをやっていた時にパンジーはいっぱい育てていました。もう本当にいろんな色、いろんな形のパンジーがあったりするので、この色とこの色を合わせて一つの植木鉢に入れてとかって楽しんでいたのを覚えています。植物って、そのお便りの中にね、子供とかペットもいないからって書いてありましたけど、植物って動かないような存在だから、動かないっていうのも変だけどね、成長していくけど、ペットとはやっぱり違うじゃないですか。だから、一見するとちょっとこう物に近いような感覚になってしまうかと思うんですけれども、でもやっぱり生きているんだなって感じることがすごく多くて、育てていると大事にお世話する分だけ綺麗なお花を咲かせてくれたりとか、あと病気になってしまったりするとやっぱり治してあげるためにいろいろ勉強して、こういうお薬がいいのかとか、こういう環境は変えた方がいいのかとかって必死になってお世話してあげることでまた元気になってくれたりとかって、本当に、あ、生きてるんだなーって、ちゃんと成長してるんだなーって感じることが多いんですよね。植物も生き物なんだなーって、それは育ててみるとやっぱりより強く感じますよね。今ね、うちね、そう、引っ越してしまってお庭がなくなっちゃったから、昔みたいにガーデニングってやって、たくさんお花を育てたりできないんですけれども、娘の小学校で夏休みにミニトマトを育てましょうっていう宿題が出ていて、夏の間たくさんのミニトマトをね、実をつけてくれて育てていたんです。でもすごく可愛がっていて、娘もその子をずーっと大事に大事に育てていて、で、まだこの時期ですよ。もう11月、冬ですよね。だけどうちのミニトマトね、まだ実をつけているんです。だけどここまで来るにはやっぱりそんなにこう簡単というわけにもいかなくて、途中でね、葉っぱに、ハダニって言ってこう虫がついてしまったりとか、そういう時期もあって、じゃあどうしたらいいだろうって、放っておくともうすぐにミニトマト枯れてしまうので、いろいろ対策をね、考えたりして調べたりして娘と相談しながら、本当にね、結構大変な思いをしながらここまで育ててきたんです。そしたら、その肌にこうもうやられて枯れちゃいそうだっていう時期をなんとか乗り越えて、また頑張って葉をつけてくれていて、花が咲いて、そう、今もね、何個だろう、結構な数の実をつけていて、まあだいぶ寒くなってしまったのでね、夏みたいなわけにはいかないですけど、まだね、頑張って育っていたりします。
そういう姿を見ていると本当にやっぱりお世話してあげるとちゃんとねその気持ちは届くし、植物はそれを返してくれるんだなーってことを感じたりして、もうね美味しく食べる季節ではなくなってしまったのかもしれないけど、ミニトマトが頑張って実をつけてくれている間、葉っぱがちゃんと元気にね育っている間は最後までお世話しようと思って頑張って育てています。ねえ、植物から癒されることってたくさんありますよね。ローゼさん、お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聞いてください。
おかえり、さりげないその言葉、心帰る場所、my sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。負けそうな日も逃げないと決めたから、涙拭い
心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想です。が、気になった方は、キャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you.Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も幸せなお便りをたくさんご紹介してきました。今まで桃缶のお便りの募集の仕方をメールでというふうにお伝えしてきたんですが、もうちょっと手軽に皆さんが書き込んだり一緒にこう会話に参加したりできないものかとスタッフさんとも相談をしまして、メールだけでなくて私の SNS のコメント欄にお寄せいただいた言葉もラジオの中でご紹介していけたらと思っているんです。私の Facebook や Instagram、 それから Twitter、 ブログなどコメントを書ける場所がたくさんあります。そこにぜひ皆さん、このラジオで募集しているようなお便りのテーマだったり、それ以外のことでもいいです、ラジオで読まれてもいいよっていうことをぜひ気軽にコメント残してください。ご紹介する前に私からもご紹介していいですかっていうふうに必ずお聞きしますので、ぜひお気軽にメッセージ書いてください。メールってなるとやっぱりちょっとメールフォームを開いて改めて送信先を入れてとかっていくつか工程があったりするじゃないですか。それはちょっと億劫だな、ももさんに言いたいことあるけどそこまでするのはちょっと大変だなって思う方はぜひぜひ SNS のコメント欄を活用してくださいね。皆さんといっぱいおしゃべりできるの楽しみにしています。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。 サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。